皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。明けましておめでとうございます。2008年1月2日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はパキスタンのテロが示すものです。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。お元気にお過ごしでしょうか。関東地方は非常に穏やかなお正月となりましたけれども、地域によりましては大雪が降っているようであります。今年の世界の情勢でございますけれども、引き続き去年の流れを受けまして、サブプライム問題とか戦争の問題で、それが大きな、政治的な決着をつける年になるんじゃないかなというふうに思います。いろんな意味でやっぱり20世紀と21世紀は違うんじゃないかなと思うんですね。その20世紀と21世紀の違いというのが、おそらく、これから10年ぐらいの間にはっきりと誰の目にも明らかな形でこうできてくるわけでありますから、そういう意味では何て言うんでしょうかね、この非常に大きな転換期だと思うんですね。しかもそれは2000年という一つの長い時代のですね、転機でもありますから、過去2000年3000年の歴史が変わる部分もそれは出てくるわけですから、非常に大きな視野を持ってこの時代を望まないといけないんじゃないかなというふうに思っております。で、昨年の末パキスタンの方で大きなテロ事件がありまして、ブット元首相が殺害されるという事件がありました。いよいよ本当に戦争をやるんじゃないかなという感じなんですけども、このテロのですね、犯人は誰なのかって話になる、なってる中で、それはやっぱりアルカイダがやってんだと。しかもそのアルカイダはですね、パキスタンの北の方の部族民の人たちと手を組んで、それでテロをやったんだと、こんな話なんですね。すなわち悪いのはパキスタンの北の方にいる部族民と、それからアルカイダだと、こういう話をがこう流れてるわけですけども、これこそまさにですね、陰謀って言いましょうかね、いかにもという感じの話だと思うんですね。もともとアメリカでもイギリスでもですね、アフガニスタンに関しては初めからうまくいってないんですね。イラクもうまくいってないんですが、アフガニスタンにしてはそれ以上にうまくいってないんですね。で、あまりこの目立たないんですけども、アフガニスタンは本当に昔から恐ろしい国でありましてですね、どんな民族でもあそこに入り込んできたら生きては帰れないっていうのは、そういう場所なんですね。で、今回もですね、アフガン戦争はですね、イラク戦争の前から始まったんです。で、とりあえずこうタリバンをひっくり返したんですけども、タリバンをひっくり返したら、とにかく、アフガニスタン 全土がですね、言ってみればこの潜在的な戦場になってしまったわけですね。で、誰がどうやったって統治なんかできるはずがないわけですよね。で、そうしていく中で結局じゃあアルカイダはじめとしたですね、オマール氏っていうんですか、タリバンのね、彼らどこにいるのかっていう話になってると、一つは中国って話があるんですね。アフガニスタンって地図見ていただくと分かりますが、東の方にですね、細長い廊下みたいな領土があります。で、その領土の先に中国があるんですね。ですから中国に逃げ込んでんだって話はあるんです。最近その中国ではイスラムゲリラのテロが起きないですよね。ということは昔は起きてたんですね、よく起きてたんですが、新疆ウイグルあたりで。最近起きないということは、どうやら中国とアルカイダが、あるいは中国とイスラムが手を組んだんじゃないかって話があって、一つはですから、このアフガニスタンの東の回廊を通ってですね、中国に逃げてるって話があるんですね。で、もう一つはやはりもっと現実的に日々こう起きてる現象というのは、パキスタンとアフガニスタンの間の、国境地帯なんですね。で、ここはパキスタン政府の統治の及ばないところでありますから、誰もこの手を踏み入れられずにですね、地元の自治が続いているわけですね。で、ここにですね、そのアルカイダあるいはタリバンのその強硬な勢力がこういて、国境地帯をですね、行ったり来たりしながらアフガニスタンに攻めてくる、外国軍隊をかわしていると言われているんですね。で、しかしそのここをですね、こう攻めようということになりますと、アフガニスタン側ともかくですね、パキスタン側から攻めようということになりますと、これはその部族民をですね、敵に回すことになります。でも、しかしここをとにかく叩かないとですね、アフガニスタン情勢が一向好転しないと、とにかくもうパキスタン側からどんどん攻め込んでくるんで、アフガニスタン情勢は一向に好転しないという話で、で、ここを前からそのアメリカをですね、爆撃したいと言ってたわけですね。しかしここを爆撃するということはですね、ただでさえタリバンを倒しちゃってもう大騒ぎになってるパキスタンですから、それ以上の大混乱になるわけですね。で、このパキスタンという国のですね、その ある種のその、まあ、難しさというのは、片っぽでイスラムの国でタリバンを作った国でありながら、アメリカに言われてですね、アメリカ側について、そしてタリバンを自分の手で倒したわけですね。ですから、ものすごい矛盾を抱えているわけであります。で、これはあの、ムシャラフという今の大統領がですね、なんとかですね、この収めながら、今日までやってきたわけであります。アメリカに対しては親米を近い、国民に対しては反米を近いと、親米と反米をですね、国境を越えた途端にですね、コロッと手のひら返すように言い方変えて、なんとかその二枚舌でですね、ここまで持ってきたわけですね。ですからこれムシャラフにしてみればですね、こんなもアメリカ人がですね、自分の国の、ね、北部をですね、こう爆撃しようもんならですね、これはもうやってらんないわけですよね。国家統治なんかできるわけがない。で、逆にアメリカはそれでしびれ切りをしまして、で、ブットを呼んできたんですよね。ブットとシャリフというもう腐敗まみれのどうにもなんないですね、前政権のですね、トップを招いてきて、呼び戻しましてですね、ムシャラフを殺してですね、まあ、殺すというか、その引きずり下ろしてですね、まあ、取って変えようと。そしてその、まあ、アメリカにもっと、アメリカの言いなりにもっとなる政権を作ってですね、で、パキスタンの北部を攻めようと、こうしてたわけですね。そもそもですからアメリカの外交なんて今でも全然変わってなくてですね、要するに現実を見る力なんかもうないわけですね。現実の難しい複雑な方程式を解く力なんかなくてですね、右だと言えば右、左だと言えば左だと、なんで言うこと聞かないんだと。まあこういう調子で相変わらずやってるわけなんで、で、その、まあ、選挙やってですね、ブットをですね、まあ、大統領にして、無謝力引きずり下ろしてと、まあ、考えておりましたら、まあ、アメリカがやったのか、あるいは誰かやったのか、まあ、その辺は、まあ、これから歴史が明らかにするんでしょうけども、結局、ブットは死んだんですね。で、しかもその犯人がですね、部族民とアルカイダということになったわけですね。ということはもう、これ絶好にのですね、チャンスなんですね、アメリカにしてみると。その、ここでですね、まあ、一気にパキスタン政府を脅かしましてですね、ムシャラフを脅かしましてですね、お前のですね、その統治はもう無理だぞと。ですから、これからそのパキスタンの北部を攻めるんだと、一緒に攻めるぞという話ですね。もう早速あのパキスタンの北部の部族民のところをですね、なんかあの、州に格上げしようって話が出てますね。州に格上げしまして、まあ言ってみれば自治を取り上げようって話ですよね。そしたら今度はそこにそのまあおそらく抵抗する勢力は軍事的にですね、まあ破壊しようということで戦争を仕掛けるんじゃないかという話なんですね。ですからまあ本当にこうなってくるとですね、いよいよそのまあアメリカもですね、パキスタン戦争にまでですね、これ手を出さざるを得なくなる。パキスタンまで敵に回さなきゃなんなくなるわけですから、いや、アルカイダもすごいもんですね。やっぱアルカイダはですね、やっぱり見ているとすごいですよね。本当にあの、アメリカの一番弱いところを狙ってきてますね。すなわち経済なんです。とにかく経済的に締め付けてですね、もう日もさっちもいかなくさせてる戦略ですよね。まずアフガニスタンでしょ、それからイラクでしょ、それからこうやってパキスタンで、それから最近そのフランスがですね、なんかサルコジがなんか調子に乗ってあのアメリカの言うことばっかり聞くもんで、今度アルジェリアでものすごいテロやられましたよね。アルジェリアで過去最大級のテロをやられておりまして、結局だからアメリカに味方するやつはテロの海に沈めてやるぞって話ですね。でテロの海に沈めるっていうのは結局経済的な負担がですねどうにもならなくなるわけですよ。でアメリカなんかも典型的ですが、そのもう中東から足を抜けなくなるわけですね。撤退ができなくなるわけです。戦線を広げざるを得なくなるように、まあどんどんどんどん動かしていくわけですね。でこうなってくると今度はパキスタンがですね、まあアメリカの軍門に下ってですね、まあアメリカの言うなりになってこれパキスタン戦争を始めれば、今度インドがですね、このね騒ぎ出しますね。インドとパキスタンは非常に仲悪いですし、でインドでもなんかその共産党がどうやら離反し始めてるそうなんです。政権から、ね、共産党が離反し始めてるようで、政権がなんかぐらつき始めてるんですね。でインド国内にもイスラム教と言いますから、これにですねまたアメリカがですねその軍事攻撃でまあ仕掛けるってことになりましたら、これインドのイスラム教徒も黙ってないですからねまあそんなこんなでですね、これはなかなかねすごいことになってきたんじゃないかなというふうに思うんですね。ですからパキスタンというところはその昔からまあ何て言いましょうかね、いろんな軍隊がこう通過していったところで、アフガニスタンとともにね、まあここに戦争に火が入ればですね、まあ大騒ぎになることは明らかなんで、まあ今回のパキスタンのまあテロはですね、いよいよアメリカがこれパキスタンにまでですね軍事攻撃を仕掛ける、まあその格好のですねまあきっかけになったということなんで、まあ今年どうなるかということですね。で同時にこのパキスタンはですね、隣のイランとも国境紛争を抱えてるんですね。あのワジリスタンというところですね。今回日本のね、人が捕まっちゃったっていう事件がありましたけども、イランとパキスタンっていうのはですね、まあ、イラン、アフガニスタン、パキスタン、あの辺りはその昔からそのいろんな民族問題を抱えてるんですね。 で、その民族問題がありますとですね、そう簡単にその人質の問題なんかもですね、こう解決できない部分があって、誰が間に入るかって話になってきますのでね。で、そのパキスタンとイランの間もですね、まあ、ワジリスタンっていう地域があそこにありまして、これが2つにこの植民地分割されたって経緯があって、あそこは揉めてんですね。なんかいろんな、海外のいろんなニュースなんか見ておりますと、このワジリスタンで旅行者が被害を受けるような事件もこう起きてるんですね。で、まあ、そういうことで、パキスタンが火入ると、今度イランとの関係も今度またおかしくなってきますから、そうなってくるともうイラン戦争もですね、もう時間の問題になりかねない。まあ、時間の問題なんでしょうけどもね。まあ、そうなってくると、もう中東全体ですね、一体どうするのかって話になってくるわけで、ですから今年はまあ、とにかく昨年末のパキスタンのこのテロ以降ですね、いよいよこれ本当にすごい戦争なんじゃないのという感じがしてきましたね。で、まあ、これから先、日本を含めて、まあ、どうするのかという話になってたときにですね、やっぱりですね、もう、こういう軍事的な力によるですね、まあ、秩序の維持はもう難しいんじゃないかと思うんですね。やっぱり見てても明らかですが、アメリカ軍は勝てないんですね。勝てない軍隊ほど惨めなものありませんでですね、やっぱ勝てないということはですね、これはやっぱり逆に自分の国を滅ぼすんですね。戦争っていうのはですね、それで、負けるとですね、自分の国を滅ぼすという効果がありますから、ですから、どっかでですね、まあ、例えば中東でもね、アメリカ軍がもう勝てないということになったら、アメリカの今、土台が揺らいでるわけですよね。で、まあ、日本ではね、相変わらずアメリカポチみたいな人がいて、まあ、アメリカ絶対潰れないとか言ってますが、それ何の根拠もなくてですね、アメリカだって一つの国ですから、毎年一生懸命いろんなことやっててですね、ダメなら潰れるんですよね。で、とにかくアメリカ軍はですね、勝てない。こんなに惨めに勝てないってことは珍しいんじゃないかと思うんですけども、まあとにかく、やっぱ21世紀になったってことですね、戦争の仕方が変わったわけですね。戦争は毎回こう、戦争をやるために進化すると言われますが、まあ一日でも長生きしたい人と、意味あるために死にたいという人の戦いになった場合にはですね、どんなハイテク兵器も通用しないと。まあこれは今回の戦争ではっきりと、まあ分かったところだと思いますけども、まあそんなことでもアメリカこれ勝てないですから、そうなってくると、このアメリカがずっこけた後の世界情勢っていうことをやっぱり頭を入れとかないとですね、これは難しいですね。じゃあユーロはどうなのかって話になった時に、やっぱりユーロの非常に大きな弱点はですね、やっぱりここも経済なんですね。まあユーロの弱点というよりもですね、まあ日本もアメリカもヨーロッパも全部そうなんですけども、とにかく経済が回らないとね、どうにもならないんですね。よく中国、ロシアが発展するから大丈夫だって話がありますが、私は必ずしもそうは思わないですね。あれは言ってみればこれから発展する手足の部分ですけども、今心臓と脳がやられちゃってるんですよ。ヨーロッパとアメリカが握ってる心臓と脳がやられてしまってるんで、逆に言うとですね、心臓と脳がやられてしまいますとですね、どんなに末端の細胞がですね、細胞を、ね、分裂繰り返して成長しようとしても、そこにエネルギーを供給できなくなるんですね。酸素や栄養分をね。そうするとこの末端まで死んじゃうんですね。ですから本当に今のこの時代っていうのはね、ちょうど今から150年ぐらい前ですかね、イギリスが、まあ、大英帝国を作りまして、世界の金融決済システムを作って、保険通信システムを作った、あれ以降のですね、アングロサクソンによります、世界の、まあ言ってみれば、統治システムでしょうか。これがですね、壊れ始めてるんですよね。しかもそれは壊れるってのは老朽化したという部分もありますが、まあ言ってみれば中心部がですね、突然狂い始めたんですよね。中心部が突然狂乱を始めましてですね、金融でも通信でもですね、まあ言ってみればもう、例えば金融で言いましたら、このサブプライム問題でわかるようにですね、まあとにかく消し難い損失をどんどん抱えてしまった。それから通信で言いましたらですね、もう何でもかんでもみんなバラしちゃうわけですよね。本当のことでも嘘のことでもなんかみんな勝手になんかいろんなことを言い出します。アルカイダもね、テロのためにこのインターネットを使うと。で、内部告発もインターネットを使うと。だからもうとにかくね、何でもかんでも本当のことみんな、本当のことも嘘のことも喋っちゃいますから、それはもうですね、通信は発狂状態でございましてですね、まあこんなもん相手にしてるとですね、どうなっちゃうんだっていうぐらいですね、通信ももう狂乱状態になってますね。まあそんなことでありますから、言ってみればね、このアングロサクソンのシステムはですね、中枢部が狂い始めちゃったんですよ。こうなってくるとですね、末端の成長はできないですね。私もいつも思うんですがね、やっぱりこの途上国って言いますかね、新興国の人たちはね、考えてないですよね。やっぱりね、まだまだ成長しようという人たちはね、その中心部の苦労っていうのがね、分かってないところがありますね。だからあとね、どれぐらい成長して、ここにどんなビル建てて、どんな、ね、鉄道敷いてとかいうことは熱心にやるんですがね、まあ言ってみればその中心部のところで、 心臓と脳の部分に何が起きていて、それがどんな結果をもたらすのか、でそれは機能しなくなったとき、どのように次に動かすのかってことは何にも考えてないんじゃないかな。もう少しね、賢いかと思いましたけどね、いやー賢くない。今何にも考えてないですよね。中国なんかはね、意気込みとしてはあるんです。意気込みとしては自分たちでこう世界を回したろうともなるんですが、中身が何にもないんだよね。本当に中身がなくて、単なるですね、空想的な中華主義なんですよ。本当に中国の今の状況は空想的中華主義で、あれはですね、世界を統治できないですよ。しかも世界のこの金融通信、それから経済のシステムを維持するってことは不可能だと思いますよ、今の中国はね。もしやろうとすればですね、軍が出てきてですね、世界中を征服してというね、やり方、元のね、国みたいになりますが、まあ、それはもう無理でしょうから。ですからね、やっぱ誰も考えてないんじゃないかと思うんですね。特にヨーロッパはですね、サブプライムで一番やられてる国ですもんね。アメリカ以上にヨーロッパやられてますよね。で、これサブプライムとは全て入り口でありましてね、日本で言ったら住専の問題と同じで、これが全てじゃないんですよね。これは入り口なんです。で、ものすごい勢いでやっぱりね、不動産バブルが全体として崩壊していますから、あれ、サブプライムだけじゃなくて、これからいろんなところにですね、信用収縮が広がっていくわけですね。で、そうなってきた時にですね、もう国民のお金、税金のお金を投入しないとですね、これやっていけないことは間違いないわけであります。今年中東だとかなんかの連中がね、アメリカの金融機関を得意げになって買ってましたね。中国もね、あれは勇み足だな。今女も買ったってね、またどうせ暴落しますよ。まあ気持ちはわかりますがね、それって95年ぐらいにですね、日本の不動産、95、6年から慌てて日本の不動産買った外人が、その後の暴落でですね、まあ、大やらいしたのと同じ、てかあれよりひどい状況なんじゃないかな。なんかですね、アメリカに絶好の買いのチャンスがあるって買ってみたものの、これからもっと大暴落するってことはまだ気づいてないんでしょうね。で、大体ですね、アメリカでも、それから中東でも、中国でも中東でもですね、元はですね、アメリカの金融システムで動いてるわけですから、そこが潰れてるときですね、いくらそのですね、手足の国が支えたって支えきれるもんじゃないですよね。血流としてのね、マネーはありますが、そのポンプの部分とね、脳がね、死んじゃったらね、動かないわけですよね。まあ、その辺がね、なんて言いましょうかね、途上国らしいっていうか、中心国らしいね、まあ、威勢はいいんだけど、ちょっと頭は良くないっていうね、部分じゃないかなと思うんですが、まあ、しかし余ってる金なんでしょうから、まあ、いいんじゃないですかね。少しここでですね、オンでも売ってですね、しかしやりにくいでしょうな、アメリカもですね、中国人やね、アラブ人にね、株なんぞ持たれちゃってですね、こうやりたい方でやられたらね、どうするんでしょうかね。各ね、なんですわ、事務所にね、コーランじゃない、礼拝できる場所をね、作れとかね、コーラン置いとけとか言われたらね、どうすんでしょうかね。面白いと思いますね。あるいはなんかその、中国に買われたハルモルガンですかね、なんか中国に対して必ず毎年何パーセント投資しろとかね、言われちゃったりしてね。なんか、経済ずっこけた時にはですね、まあ、非常用の財布にされちゃうんじゃないんでしょうかね。なんか面白いですね。まあ、経済の本当ダイナミズムを感じますが、まあしかしそういうことはともかくですね、とにかくまあその最終的にこの戦争なんていう問題がね、今年これ出てきますね。で、結局だからもう最後持てる力を全部出し切るまで国っていうのはですね、戦おうとしますから、やっぱり軍は出していくんでしょうね、アメリカはね。で、結局まあ中東で戦争が起きてですね、で、まあ、物が止まるというようなことは起きるんじゃないでしょうか。で、最後はロシアがこうね、北から攻めてきてイスラムと戦う形になって、まあ、それで結局痛み分けと双方決着つかずでですね、まあ、双方衰退して終わりなのかなという感じがしますがね、まあ、衰退っていうのは言ってみればロシア元の鞘に戻るってことですよね。中東支配はできませんから、だから中東は結局イスラム勢力が守りきるんでしょうね。今時の勢いを見てるとそんな感じがします。で、中国はこの年末になんか面白い発表しましたね。穀物を輸出している業者には輸出関税を課すというようなことを言いましたね。ということは日本もですね、これから中国産の穀物、なんか値上がりしそうですよ。ですから、まあこれから本当に食料、燃料ですね、ますます足らなくなると同時に、これからいよいよね、陶器が剥げる時が来ます。陶器が剥げるわけですよね。で、陶器が剥げるとですね、大暴落します、一瞬ね。一瞬というか、まあ、かなり大きく大暴落します。で、そこで陶器が全部振るい落とされて、で、いよいよですね、実需だけの世界に戻るんでしょう。言ってみればアメリカの金融システムをね、振るい落とす時は今年、多分今年だな、来ると思うんですよね。で、その大混乱の中にですね、おそらく企業も巻き込まれていくでしょう。 今の多くの企業はですね、株式上場したりしてアメリカの金融システムの上に乗っかってますから、これがですね、金融システム崩壊したら企業の運営もできなくなることが予想されます。国営企業なんかにしとけばいいんですがね、そうなってませんからね。まあ、国営企業は腐敗の塊だから戻ることはできないわけなんだけども、まあ、とにかくね、とにかく非常線のない非常灯のない金融システムみたいなところの上に乗っかってるのが今の世界の有力企業ですから、そんなところで株が暴落してですね、してみたらですね、ほら止まっちゃいますよね。営業がね、生産とか流通が止まっちゃうでしょう。とこれいよいよ本当の物不足ですね、物がないって話になってきて、まあでもそういう混乱からですね、次の経済生まれるんだろうというふうに思いますね。まあ今年はとにかくいろんなことが起きるでしょうから、もうあんまりだけどね、待ったが引かないと思うんですよね。じっくり粘るなんていう余裕はね、世界中どこにもないんでですね、非常に動きが早いんだろうと思うんですね。ですからまあこれからいろいろと起きていきましてもね、やっぱり遠いこの未来へのね、明るい見通しというものを持って生きていかないとですね、これは難しいと思いますよ。逆にこれだけいろんなものが流動化するんですが、流動化しますから大きなチャンスだと思いますからね、まあこのチャンスをどのようにですね、ものにできるかがね、日本の勝負どころじゃないかなというふうに思っております。今年も1年どうぞお元気にお過ごしくださいというところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、パキスタンのテロが示すものということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。